こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさゆみさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実はですね、ちょっと新たなことが10月我が家に起こり、実はもともとね、うちの息子、上の長男が14歳なんですけども、この今年の9月から日本語補習校をやめたんですね。
そう、来てないです
もんね。来てないんですよ、行ってないんですよ。それで、でもとにかく日本語は嫌いになり漢字が大嫌いになり、
ね、漢字が大変なんですよね。
そう、まあ、男の子だからね、もう勉強するのが全然楽しくない。
わかりますよ。うちの長男も9歳ですけど、本当に勉強嫌い
ね。で、うちの、まあ、だから彼はフランス語を母国語としていて、英語とスペイン語と、あとラテン語をやっていて、で日本語やって、語教科が、まあ、言語をやってるんだけど、今5つ中の日本語がなんと第5位に落ちてるんですよ、好きな言語ランキング
本人の中でね、
はい。でもうあんなに嫌いだと言ってたラテン語よりも下に来ちゃったんですよ、日本語。
そんなところまで、
はい、
来て。でも、お家の中ではアキさんには日本語では一応喋る、喋るのは大丈夫、
だからママと喋るのはいい、で例えばうちの両親と喋るのもあり、日本は大好き、バカンス行きたい、しかし日本語は嫌いになってしまった、まあ、よくありがちですよ、これバイリンガル教育あるあるだと思うんですけど、でそこでじゃあやめましょう。でもやめたからといって私もそのままほっとくわけにいかないじゃないですか。
ですよね。
それで実はオンラインで1対1の家庭教師をつけ始めたの、それはたまたまフランスにいる日本人の、いわゆる外国人向けの日本語を教えてる先生を見つけて、で、まあ、いいなと思う先生をやって、まあ、結局オンラインでやるんですけども、で結構ねちょっと、まあ、値段的なものもあるんだけど、結構顔的には雰囲気はね、写真の感じではちょっと厳しそうかなと思って、いいかなと思ってやったら、トライアルで私も一緒に入ったんですけど、めっちゃ優しい先生 で、で彼女はフランス人向けの日本語の授業をやってるから、もともとネイティブで日本語を喋れるお子さんには私向かないかもしれないと言われてたんですよ、だけどそれでも、もううちの子ほぼフランス人なんで、いいですいいですっていう感じでまずトライアルをやった。だからすごくいい先生 で彼も宿題が出ないわけですよ。
だったらね、
で漢字も3つか4つ新しい漢字をやるくらいで、むしろなんか文法的な説明をちゃんとフランス語でしてくれたりとか、ブルターニュに住んでる先生なんですけども、彼女も男の子2人をお子さんいらっしゃって、男の子のそのバイリンガル教育に悩む気持ちはよくわかるというおっしゃってくださって、で始めたんですよ、そしたら、まあ、結局電車とかバスに乗らずにも家の中で日本語ができて、で先生宿題出さない、漢字もテストがないで丁寧に教えてくれるっつったら、結構今3週目なんですけど、結構こうちょっとモチベーション上がって文句を全然言わなくなったの。
すごいじゃないですか。 それは週に
1回、はい、そう1時間、でもマンツーマンだから、彼のレベルに合わせて今だから復習をやってくれたりとか、あと彼はナチュラルにネイティブ的にやってるけど、フランス人向けの文法的な説明をしてくれるたりするわけですよ、でフランス語わかる先生だから、その辺のフランス人が引っかかりやすい文法とかも説明してくれて、いわゆる日本の教科書とか全く使わないから、こう難しい言葉も出てこないし、今時の言葉で勉強できるから、一切文句を言わなくなったんですね、ブーブー言わなくなったの。
じゃあ前は結構文句言ってた。
もうだって毎週ネゴですよ、行くか行かないかで毎週ネゴをして、でも今年は行くし、もうお金も払ってるから、とりあえず宿題やらなくてもいいから行きなさい、だからもうその先生にも言ってあったんですよね、とにかく授業だけは参加するけど、多分何言ってるかさっぱりわからないかもしれません、それでもいいですよってその先生優しいから言ってくださって、とにかく出席はするけどぼーっと聞いてるだけだったのね、でそれが、まあ、自分のレベルも合わせてくれて、もう毎回のように先生がよくできるわねと褒めてくれるの、もう私もびっくりしてて、まあ、それ普通だよねとか私なんか思っちゃうんだけどいやもうトレビアントレビアンとかって言うわけですよ先生が。で まあ、すっかりいい気になっちゃって、で3週間ぐらい今続いてるんですよ。でそのタイミングでなぜかうちの夫が、うん、うちのね歩いて3分ぐらいに日本語教室があるんですよ。でもともとうちのお隣さんが行ってたの、バカンスに日本に行きたいから日本語の授業をそこで行き始めたと。そしたらなんとそのクラスメートにうちの息子の同じ学年の子も行ってたのね。それは彼は漫画オタクなんだけど、でだからそういう感じで50代の人もいれば10代の子もいるみたいな感じで行ってたんでしょ。でこの9月から2年目に入ってみんな持ち上がりになったと。でうちの夫は昔3年ぐらい社会人コースをイナルコっていうそのなんてアジア系のね大学の日本語クラスを取ってた。そしたら土曜日の朝11時なのかな、でどうせ私たちは子どもの補習校とかあるし、どうせ土曜日ってバタバタしてるから、11時だったら僕も行けるかもとか言い始めて、ちょっとこの間トライアルに行ったらなんかついていけそうとか言い出して行き始めたんですよ、
すごい。
そうでもちろん漢字はダメ、でもカタカナとかもう一回また復習始めたし、
素晴らしいじゃないですか。
だからね、夕食の時に今日は何をやったかっていうのも勉強でこう復習でやるし、
お互いみんなで話し合うんですね。
で土曜日の午前中うちの次男が補習校のために宿題やってるそばで、うん、うちの夫も必死に宿題をやってるわけ。
すごい、
うん、そうでだからなんか私以外3人がこう勉強してちょっといい感じで日本語が盛り上がってる、
うんうん、
でうちの夫のそのなんか2年目に入ってみんな持ち上がりなんだけど、みんななんか若い子ばっかりだと私思ってたんですよ。その10代のとか20代のこうアニメとか漫画が好きなこう日本好きの若者が受けてると思ったら、結構ね引退した人もいっぱいいるんですよ。
すごいですね、
60代で。そのね一組がすごく笑っちゃったのが、ご夫婦で日本語のクラスを受けたの、引退してるんですよ、だから60代だと思うんですけど、でなんでって聞いたら、実は2人お子さんがいて、1人目のお子さんが、男の子の方が日本が大好きで日本に留学して、そこで日本の女性と結婚して京都に住んでいるっていうことで、だからもう1人、まあ、日本の家族ができた、でもう1人お嬢さんがいて、お嬢さんはアメリカに行ったんだけど、そこで日本人の男性と結婚して、
すごい、
だから2人ともフランス人のファミリーですよ。
日本人にご縁があるんですね。
そうだからもう夫婦も日本語やらねばみたいな感じになって日本語を勉強し始めたと。だからモチベーションがすごい、だからね孫もできてているわけだし、日本語がやっぱり自分たちもできるようになったら楽しいし、日本も行けるし、結局アメリカに住んでる自分の娘も旦那さん日本人だから、もうこれはやるっけないみたいな。
すごいですね、
面白いなと思って、だからなんかみんな、私はてっきりアニメオタクの子とかね、そういうゲームが大好きとか任天堂が好きとかそういう子たちばっかりかと思ってたら、なんか本当に純粋にバカンス行きたい人とか、あとそうやってこう知らない間にファミリーになってしまったとか、結構ね日本がねすごい近くなってる気がすると思ったんですね。でうちから本当歩いて3分のところだし、結構わざわざ遠くからね、なんかその学校に通ってる方もいるとか言ってるから、だから結構ね日本語の要望率っていうんですかね、ニーズが上がってるのかなとは思いました。
多分チャイナがちょっと今大変なことになってるから、今まではすごく経済的なことも考えて中国を中国をって言ってた人、
言ってましたね、
すっごい多かったと思います。だけど今後、まあ、私随分変わると思うし、さらに日本語への拍車っていうのはかかるかなってちょっと思うんですよ、思いますね。
なんか珍しさプラス、なんかこう全く世界が違う文化と、ね、その言語っていうのが逆に魅力になってるのかなっていう気はして、なんかこうその漢字とかね一生懸命みんな必死に書いてるし、カタカナとかひらがなとかね、 でなんかこの間はなんかレストランで頼むメニューとかをこうみんなで話し合ったりしたけど、味噌汁を知ってるやつが誰もいなかったって言ってうちの旦那が俺だけだったっていうすごい嬉しそうに語ってたけど、
じゃあスペシャリストですね、アキさんの旦那様、まあ、ある程度ね
ボキャブラリーに関してはなんか、
だって日々ね、
日々浴びてるからね、
家族の中で、ね、
そう聞いてはいるし、
それはでもすごいアドバンテージ、
ステージだなとは思うんですよね、うん、だからそうやってこう、まあ、ある意味家族がモチベーションすることで、うん、息子にも多分いい影響だって、お父さんがやってるって言ったら
僕もって思います
よね、思うじゃないですか、
やっぱりね、
だってパパのが下手くそって思うだけで優越感に浸れるから、うん、そうだからこの間も次男がその夫の宿題をこう教えてあげてたりとかしてたから、う
んうんうん、なんて可愛い、
う
ん、
そうだからこう息子の下の息子ですらあれパパに勝ててるみたいな、
僕の方が日本語できるみたいな
っていうのがね、うん、ちょっと自信になってくれれば、
いや、可愛いですね、
うん、いいなと思ったので、そういう意味でもちょっと今のフランス人の日本語へのね期待っていうのはちょっと増えてるってことを日本の方にも知っていただきたいなと思いました。
これはいいことです ね、
ね、ぜひぜひ、まあ、あとは続くかどうかなんですけどもね、はい、はい、続けてもらいたいなと思います。それでは本編スタートです。はい、本編です。今回はさゆみさんなしで一人でお話ししたいと思います。まあ、2020年も10月後半でまだこう2020年について語るには早いタイミングではあるんですけれども、まあ、私だけではなく多分世界中の全ての方がやはりこう日常生活が一変した年じゃなかったかなと思うんですよ。で、その中でやっぱり自分の日常生活がこうちょっと変わっていくのを感じ、でその中で何を大切にしたいかとか、何が今の自分にとって必要なのかとかを考える人って多かったんじゃないかなと思うんですね。で、私自身ももともと衣食住についてはね、それなりに考えている方ではあったんですよね。まあ、フランスに来たのがね、衣食住の衣食の充実を求めてきたみたいなとこもあったので、もともと考えてはいたんだけれども、やっぱりさらに衣食住を見直すきっかけになった年だと思います。で、まあ、実際にね、自分が健康っていう面でね、これお話ししてるかなはちょっとわからないんですけども、まあ、ちょっとね、ある病気から体が、まあ、むくんで体重が増えて疲れやすくなってっていうちょっと地獄をねずっと味わっていたこともあって、まあ、それがこのたまたまねご縁でオンラインに切り替わったタイミングでね、ある方とね出会ったことによって、まあ、ちょっと健康面を全部見直せて、痩せたり、まあ、フットワークが何よりも軽くなってむくみがなくなったのが大きいんですけども、まあ、その辺の話もねちょっといつかしたいなとは思うんですが、まあ、その中でね、自分の体と向き合うことで、まあ、特に健康面ですよね、やっぱり衣食住も見直したっていうところについてちょっと今日は話したいと思います。だから今日はねちょっと健康と美容についてお話ししたいなと思います。でね、まあ、こういう話をするときってやっぱちょっとねネタとしてセンシティブなんですよ。こういういい情報がありますよみたいな話ではないので、いろんな方がいろんな話をするし、もう誰が言ってるのが正しいのみたいなところもあるじゃないですか。で、私の、まあ、今日の話っていうのは、まあ、その業界にいる方とかそのお仕事に携わっている方を何かしようとか、特に、まあ、批判とかねネガティブなことを言うわけではなく、そういう意味は一切ありません。私が勝手に個人的に思っている話をするだけです。だからその私の言ってることが正しい正しくないとかっていうふうに考えるのではなく、じゃあ自分にとっては何が大事なのかっていうことについて考えるきっかけにしていただけたらなと思います。本当にね、健康とかそういうネタになるとね、まあ、すごくこうセンシティブに反応してしまう ケースってすごく多いし、まあ、特にご病気になられていたりとか、やっぱ健康面ですごくストレスを抱えてらっしゃる方にとってはね、あると思うので、逆に言うとね、そういうお仕事に携わってる方もいらっしゃるから、すごく難しいところではあるんですよ、こういうふうに一般的にお話しすることについて。だけども、まあ私がね大事にしているっていうポイントをちょっとお話ししたいなと思います。で、私がね、まあ、特に、まあ、健康面っていうか、まあ、食ですよね、衣食住でいう食の中で、とにかく一番、まあ、大事って意味ではないけど気にしているポイントっていうのがあって、でそれがね分かったんですよね。何を私は気にしてるんだろうみたいな。でそれはね、私にとって大きいのはね、やっぱね食品添加物っていう問題なんですよ。そのケミカルなものを入れる、体に入れるということですよね。で、食品添加物がもともとできてきた理由、まあ、ケミカルなものがねできてきた理由っていうのは、やっぱり美味しく食べてほしいとか日持ちをしてほしいという企業努力なんですよ。メーカーさんによるね企業努力が現れたものなんですよね。だからそれに対しては敬意を払ってるしリスペクトしてるんですが、私が一番恐れているというか不安なポイントっていうのは、この添加物による中毒症状なんですよね。そう、添加物そのものが問題ではなくって、私はこの中毒っていう問題が自分の中でねネックになっていたんですよ。で一番ね分かりやすい例は、ヨーロッパの方はねご存知だと思うんですけど、ヌテラっていう商品があるんですね。でヌテラっていうのはチョコレートペーストで、今日本にもあると思います。日本にも入ってきてます。でも私がね初めて知った時は日本にはなかったんですよ。だから初めてフランスに行った時に目覚めて、多分22ぐらいの時にフランス行ったので、遊びにね、でその時にヌテラに目覚め、ですごい大瓶をね3つぐらい抱えて、どんなお買い物よりもヌテラの方が優先順位が高かったっていうぐらい持って帰ってきた記憶があります。こんな美味しいチョコレートペーストがあるんだ。でロンドンに行った時に、まあね、また再会して、日本にはなかったからまだ再会して、でまた 750g の大瓶ですよ、本当の大瓶を、自分のシェアしてるアパートがあるんですが、キッチンではなく自分の部屋にも個別のね瓶を置いて、でとにかくねストレス溜まってたし、勉強しかする時間なかったから、脳にね糖分を本当に必要としてたんじゃないかとも多分思ってて、もうとにかく瓶に直接スプーン入れてすごい舐めてたんですね。本当にあの時はパンにつけるとかいう発想もなく、もうそのまま食べてましたね。チョコレート代わりに食べてたんですよ。でこれってね、フランス来てからまた再会するわけなんですね、ロンドンの後で。その時に思ったんですけど、当時はやっぱりヌテラに代わるいろんなチョコレートペーストが各メーカーからいっぱい出し始めてたんですね。でいろんなもの試しましたよ。だけどね、ヌテラにはかなわないんですね。とにかく美味しいのはやっぱり本家みたいな感じになって、なんかね感覚的にはコカ・コーラとすごく似てますね。なんかね似た商品がいろいろ出てくるんだけど、やっぱり本気にはかなわないみたいな。で絶対レシピを明かさないしね、彼らもね企業秘密だって言って明かさないし、なんかまあ全く本当コカ・コーラと似てるなと思ったんですけども、でまあその後ね結局私自身が自然とねちょっとやめて、で子供生まれてから子供も大好きだからまた買い始めてたりしてたんですけども、結果的には今はヌテラじゃない商品は一応家に置いています。ヌテラは買ってません。まあそれはねヌテラに関するいろんな情報をちょっと集めたりとかして、うん、やっぱりヌテラはやめとこうって思ったからなんですけども、とにかく美味しいものって言った時にこの中毒症状とセットなんですよ。でできる範囲でやめるようにはしてたんですけども、やっぱりねこういうものってね食べていくうちに舌がどんどん麻痺していくんですよ。でこれ以外も食べれなくなってしまうとか、 もちろんいいんですよ。大好きっていうものはあっていいと思うんだけれども、中毒ってやっぱちょっと違うじゃないですか、ね、例えばフルーツとか野菜とか自然のもので中毒ってそんなないですよね。そんなっていうかないって言っていいんじゃないですかね。大好きなものがあって、いや私リンゴ中毒で1日10個食べないと生きていけないんですって聞かないですよね。でこれはやっぱりケミカルな添加物によるものって結構大きいと思ってるんですね。自然なものに中毒症状は起こらないなっていうのに気づいて、でそれからやっぱり自然なものに移行していくようになりました。だから自然なもの以外は全く食べません、ケミカルなものは全く食べませんっていう考え方ではなく、常にオープンな状態であるし、選択できる権利もあるし、食べたかったら食べることもありますけれども、それにとらわれる生活、やっぱ自分の中の基準を持った時に、やっぱりこの中毒症状にならないでいられる状態が自分には居心地がいいなと思い始めました。だから私って料理そんなうまくないんですけども、料理は嫌いじゃなくて結構好きな方なんですよ。でその好きな理由って、もちろん食べてもらえる喜びとかね、みんなが美味しそうに食べてくれるからとかそういうのもあるんですけども、もともとはそこから入ってるんですが、やっぱり原料がわかるからなんですよね。出来合いのものを否定するつもりは全くなくて、私も使ったりしますけれども、でもやっぱ出来合いのものの怖さって、何が入ってるかわからないし見えないし、表示によっては何とでも言えるみたいなところがあるじゃないですか。だからやっぱその辺をきちんと分かってて料理する手間は私はありなんですよね。でそういう意味ではやっぱりね、今回地産地消じゃないけれども、コロナの件でね、輸送の問題も出てきちゃったから、一時期やっぱりねフランス産のものしか手に入らなくなったんですよ。特に野菜とかねフルーツは。で、まあ、陸続きっていうのもあるんですけども、フランスのもの以外のものって結構普通に入ってきやすいし、まあ、それはそれで美味しかったりね、安かったりしたんですけれども、まあ、今回コロナの件でちょっと割高でもフランスのものしか手に入らないとか、まあ、高くても受け入れるっていう感覚が自分でもあったし、やっぱそういう意味では、まあ、住んでる国のものを食べたいなっていう気持ちも自然に芽生えたんですよね。で私がねマルシェで、まあ、お気に入りのスタンドがあって、まあ、なるべく週1回は行くようにはしてるんですけども、そこはね正直言って高いんですよ。正直言って高い、あの他のスタンドに比べても高いし、だけど本当に美味しいんですね。私がそのオーガニックなものとか、まあ、フランスのものとか、まあ、そういうっていう意味もあるんですけど、それでも美味しい。だから高くても私は受け入れてるんですね、ある程度ね。でこの間ねマルシェに行けなくて、モノプリでね、まあ、ちょっと買い物してた時に、私の大好きなねこの時期にねイチジクがあったわけですよ。で見てみたらトルコ産だったのね。あフランス以外のも入ってきてると思って、で形的にもね大ぶりだし、大きさもね、値段がね私がいつも買ってるマルシェの方がキロ単位なんですよね。キロ単位でフランスは売られてるので、キロで見た時に 2.5 倍だったんですよ。だからまあそのトルコ産の方がすごく安くて、まあどうかなと思ったんだけど、イチジク食べたかったし買ってみたんですよね。そしたらねやっぱりね残念だったんですよね。味も残念だったし、開けた時の断面とかも全然綺麗じゃないし、綺麗じゃないっていうのは美しいっていう意味ではなくて、新鮮度っていうんですかね、新鮮さがなかったんですよね。でやっぱりね、まあ、2.5 倍っていう差は大きいんだけど、その経済的理由にもよるけど、私は量がたとえ減ったとしても、うん、やっぱり美味しくて新鮮なものを買いたいなってまたさらに思ったんですよね。まあ、2.5 倍はねやっぱね差がありすぎるからね、まあ、そういう意味ではちょっとそのトルコ産のイチジクが安すぎたっていうのもあるんですけども、やっぱりね自分の 何を大事にしたいかってこう日々の生活の中で本当にいつも問われるようになったなと思ってます。で、食に関してはね、やっぱりこうエコロジック的なものとかね、 SDGs とかがこう叫ばれたりして、やっぱりビーガン的なもの発想とかね、マクロビとか、まあ、いろんな考え方の人がいると思うし、私自身、まあ、ビーガンのね、あの動画とかもよく見たりしてるんですよ。そのビーガンの人の動画というか、ビーガンのレシピをよく見てるんですけども、どうやって野菜だけで旨味を出してるのかとか、どういうバリエーションが野菜でできるのかとか、結構そういうのは参考になるので、私自身はね、そのビーガンがどうのこうのとか全然思ってないんですよ。ただ自分はビーガンにはならないだろうなとは思ってます、今のところね。わかんないですけどね。卵がね、やっぱちょっと好きなので、卵をやめたいかって言われるとね、ちょっとハテナマークで、だからビーガンがいいとか悪いとかではなく、ビーガンの考え方の人もきちんとその主張も知った上で自分がどう選ぶかっていうところは大事にしたいなと思ってます。で、これはね、健康っていうものに関して言えば、まあ、さっき言った添加物から発生して自然なものをいただこうっていう気持ちにさらになったっていう話なんですけど、これ美容も全く一緒なんですよね。美容もまあいろんな形でいろんなものが出てきて、でやっぱりこういう成分がいいとか、そういうのがによって開発されて、企業側が努力して、で、まあ、発信されたりする方が多いし、まあ、そういうメーカーに携わってたり、化粧品ブランドを持ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるからね、一概にはその人たちをどうこうっていうつもりはないんだけれども、結局私の基準は食と一緒なんですよね。やっぱり基本健康であるっていうことを考えた時に、まあ、外側から入れられるものっていうのは基本限りがあると思っているから、中から綺麗にならないとあまり意味がないなというのが前提なんですね。で、外から入れるものも、もともとはやっぱりなんかいろいろね、私結構いいと思ったものは試してみたし、高いもので揃えたこともあったけれども、一式揃えないと綺麗になれないとか、そんな風には言いませんよ。一式揃えるとさらに綺麗になれるとか、でもその中にはこの一式揃えないとダメよみたいな雰囲気があったり、なんでこんなに足していかなきゃいけないのっていうのがだんだん自分の中で重荷になってったんですよね。で、それがきっかけで LINE で揃えるとかっていうのもやめちゃったんですよね。で、どんどんやめていったら、まあ、最終的には自分で作るようになっちゃったみたいな。で、その自分で作るのもなんでかって考えた時に、原料が分かってるからなんですよね。で、本当に自分にとって大切な原料っていうものを入れて、でもちろん私もね、やっぱり今回マスクをして外出することで肌荒れを起こしてるし、だから非常事態はいろいろ起こってるんだけれども、でもやっぱり自分がいいなっていうその基準に基づいたものを、まあ、自分はその化粧品兼美容液みたいなのを作ってるんですけど、まあ、それだけでなんとかなってるし、あとまあオイルとかは使ったり、まあ、ちょっとこういうクリーム、自分で作ったクリームとか作ってますけども、それで今のところね、自分にとってはまあいい形でキープできてるから、私はそっちを大事にしたいなと思ってます。で、美容もね、結局私の場合はメイクはするんですよ。すっぴんではないんだよね。すっぴんっていう意味が、ファンデーションを使わないのがすっぴんであるならば私はすっぴんなんですけども、メイクをしないって意味でのすっぴんで言うならばメイクはします。なので私自身もやっぱりオンとオフっていうのがあるし、オンとオフで変えたいと思ってるので、メイクはきちんとしようと思ってるし、したいと思ってる人なので、やっぱり肌の上にのせるものはやっぱすごくチェックしたいし、同時にクレンジングとかもね、やっぱ気をつけてはいるんですが、そこにね、とらわれて、あんなにラインを揃えてこれを使って次はこれでこれでっていうのは、どうかなとは思ってます。で、今いろんな美容家の方、 それから皮膚科の先生とかもね、いろんな形でインスタとか YouTube とかも発信されてるから、私自身もねやっぱり興味はあるので見ます。見るけれども、その人の言ってること全てに盲信とかはしない、まあ、それもね一種の中毒症状なんですよね、盲信もね。この人の言ってることは正しいに違いないっていうのもやっぱり自分の目を曇らせるポイントかなと思ってるので、やっぱこの人のこういう意見は取り入れたいなとか、うん、この人のこの意見はどうなんだろうかとかっていうのは常に常に自分に当てはめて考えるようにはしています。だから結構ね美容家面白くて見ちゃうけれども、結構冷静に見てると思います。これやるとすごい綺麗になるわよとか言って言われても、ふーんって、じゃあ自分に当てはめてどうするっていうのは常に冷静にはなって見てるかなと思います。でね、今日はもうちょっと話せなかったんだけど、最近やっぱその衣服の衣ですね、衣食住の衣の方にも同じ考え方が出てきたんですよね。やっぱね、自分がねちょっと健康になって痩せておしゃれをしたくなったっていうのもあるんですよ。着れなかった服が着れるようになったりとかね、ちょっとパンツがね履ける、急に履けるようになったりとか、いろいろ出てきた関係でこうおしゃれにさらに欲が出て、いろいろやりたいと思った時に、新しく、私あんまり意識してなかったんですけど、衣に関してもさらなる意識が芽生えたので、いつかねちょっとこの衣についても自分が何をこだわってるのかっていうのはどっかでまたシェアさせていただけたらなとは思います。よかったら、まあ、また感想とかもお待ちしています。で、この基準に関してはその考え方ですよね、どうやって自分の基準を持つかっていう、これマインドの方なので、これについてはポッドキャストの方ではなくて、そのソワメムサロンの方でね、あのマインドに関してはお話ししてますので、よかったら、まあ、Facebook のソワメムサロンか Instagram の非公開アカウントの方に申請していただければ、クローズの会なのでそちらの方で承認してお話をしているので見ていただきたいと思います。でね、いろんな方からねどうやって入るんですかって聞かれるので、もう一回言っておくと、ホームページの方から入っていただければ、パリプロジェクトのねホームページの方を見ていただけたら、そこちらの方にアカウントの方が書いてありますので、そこからぜひアクセスしてください。ということで、今日はちょっと自分の衣食住について見直す、まあ、健康美容編についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また皆様からの質問や感想をお待ちしています。オフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただき、お問い合わせから質問や感想をぜひ送ってください。オフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているので、こちらもぜひ登録してくださいね。また次回もパリで学んだブレない自分の作り方をお楽しみに。秋でした。